始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田洋さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます。
おはようございます。
どうですか、その後例のサウナには行きましたでしょうか？
サウナのエピソードをしたら、こちらに住んでる日本人の友達の方から、いや、うちのマンションにサウナついてるから入り来ていいっすよっていう新しい
めちゃめちゃいい
優しい、はい、優しいお便りをいただきましたが、
素晴らしい。
一応3つ行ってきました。
あ、全部
ベイエリアの南側のこのパロアルトとかからサンノゼにかけてをサウスベイって呼ぶんですけどサウスベイサウナ事情続報、一応3つ全部行ってきました
どうでしたか？
ですね、結論から言うと、サンノゼにあるベイスパっていうのは一番、
うん、
日本の、まあ、スーパー銭湯にあるようなユーザー体験に近くって、一番おすすめですっていうのが結論となります。
へえ。
なんか、そこはですね、多分韓国系のお店で、なんでしょう、日本でスーパー銭湯とかサウナとかって言ったら、そのフルセットで言うと、もちろんそのドライサウナっていうか熱いサウナがあって、まあミストサウナみたいなのがある時があって、で水風呂があって、あったかいお風呂があって、洗い場があって、
はい、
でそれがそのまあ濡れてるゾーンで、で、服着るゾーンとしては、お食事どころがあって、なんかそのマット敷いてあるなんかダラッとするスペースがあって、であとマッサージシェアとかなんかが並んでるゾーンがあるみたいな、なんかそれがフルセットじゃないですか、いわば。
そうですね、確かに。
そのフルセットがあるのがそこでした。
あ、そんなのあるんですね。
すごい。
めっちゃいいじゃないですか。
そうで、そうなんですよ。まあでも強いて言うなら、その3つともですね、
うん、
高温のサウナがそんなに言うても日本ほど暑くない、
ぬるいんですね。
多分これ好みの問題だと思うんですけど、うん。
そうなんだ。なんかね、そっちってラーメンもぬるいとか言いますもんね。
そもそもね、暑いサウナがそんなに人気ないっていうか、その、多分日本でサウナ、いわゆる最近のサウナブームが起こる前の状態なのかもしれないんですけど、
うんうん、
まあ、ある種あれってなんかこう流行って、でその本物のサウナとはみたいな、そのサウナリテラシーが上がったせいで、マーケットがなんかこうそれにちょっと合わせたみたいなとこあるじゃないですか。もともとそんななんかめちゃくちゃ熱いサウナとかって、そんななんかこう判断基準じゃなかった気がするんですけど、スーパー銭湯とかの、
うんうん、確かに。
でもそれでみんななんかそのサウナ行きたいとか見て、こうレビュー見て、やっぱりこう、うん、ここはこう100度に近いみたいな、ああこうすげえじゃんみたいな感じになる、
うん、そうですよね。
あとなんかその水風呂がチラーがついてて、こう夏でも冷たいとか、うん、なんかそういう、こうサウナリテラシーが高まる前の状態な気がしていて、なんか熱いサウナも、なんだろうな、多分70度台80度いかないぐらい、
へ
ー、みたいな感じで、ちょっとぬるみたいな。
そうなんですね。
っていうところがあれなんですけど、まあでも、
うんうん、
ちょっと何の話をしてるんだ。そうそうそう。で、あともう一個ね、そのパロアルトにある、うんうん、パロアルトの本当に目抜き通りのから歩いて5分ぐらい、2ブロックぐらいずれたところに、は本当に個室のサウナで、
おー、いいですね。
そこすっごい綺麗で、
わ
で内装とかも内装費が3倍ぐらいかかったオリーブスパみたいな感じの内装で、
やば、高いんじゃないですか、そしたら。
で、1時間60ドルとか、
うん、
70ドル、別に、まあ個室サウナとしては別にむちゃくちゃ高いわけじゃない、特にアメリカの物価考えたら安いんじゃないかぐらい。
まあ確かにそうですね、
うん、多分日本でもそのぐらい、例えば1万円とか値付けのところってあると思うんですよ、すごい綺麗なところだったら。
うんうん、
だからまあ別にアメリカにしては安いかなと思いました。もちろん高いですけどね、その1万円近いんで、
うんうん、
まあ、そこはなんかその中で電話できるみたいなところで言うと、非常に便利というかおすすめではあります。誰か一緒にいてくれるおっさんがいれば募集します
いいですね。応募があるといいですね。
まあまあまあ、そんな感じで、はい。
はい。
ちょっとモチベーションが上がっている昨今です。
いや、何よりです。ね、そんな、りょうさんが元気に過ごしていてよかったなって感じなんですけれども、ちょっとね、これは、ああ、なんかなるほどって感じのお便りが届きまして、結構長いお便りなので、まずはちょっと冒頭を読ませていただきます。納得感のある良い目標設定の仕方についてです。小さな会社を経営しているものです。妥当で納得感のある目標数値の決め方と伝え方に困っています。お恥ずかしい話なのですが、以前新規事業を立ち上げた際、残キャッシュが少ないのもあって、成果を焦りすぎるあまり、リリースして3ヶ月で売上が月200万円に満たなかったら撤退するといった目標を私が一方的に掲げてしまい、それが原因で頼りにしていたプロジェクトリーダーが退職してしまったということがありました。いい方法や伝え方を教えてほしいです。
なるほどね。
まずちょっとここまで。はい。いや、悲しいですね、これは。
なるほどね。
うん。
まあ、あるあるというかね、わかりますよね。こういう場面ありそう、いかにもありそうっていう感じがしますけど。
うん。いや、本当いかにもありそうだし、まあ、どっちの気持ちも言ってわかるって感じかなっていうところなんですけど、ここでちょっとね、背景についても書かれているので、続きをご紹介します。実は、この月200万円という売上目標はあくまで目安であり、そんな簡単にいくとは私も正直思っておらず、ただチームのモチベーションを上げ、短期間でできる施策をすべて打ちたいあまりにいった目標でした。数値の根拠も特にありませんでした。で、その退職してしまった彼からは、設定された目標に共感できなかった、リリースして1ヶ月で一定の売上が立つところまで持っていくことができて、新規事業という意味では芽が出始めていると感じていたのに、200万以下なら撤退などと切り捨てる意識だと考えが合わないと思ったといった趣旨のことを言われました。
なるほどね。
かといっていつまでにこれくらいの成果を目指すといった経営的な基準はある程度は必要なのではないかと思っており、いい方法や伝え方を教えてほしいですとのことです。
この社長としてはね。
そうです。
この PM さんの気持ちもよくわかりますよね。
めちゃめちゃわかりますし、この PM さん側の立場の経験は私もありまして、結構かなり似たような気持ちになってモチベーションすごい下がっちゃったっていう経験がありますね。
それ実際なんだろう、どういう気持ちになるんですか。いや無理だよみたいな感じなの、それともなんかその人押し付けられてる感なんですか。これで言われてモチベーションが下がるところのよりメカニズムというか。
あ、そうですね、確かにメカニズムを分解すると、まず一つが、その数値目標の根拠が全然分かんないっていうことが一つあると思うんですよ。
この方もね、納得感がないっていう話をしてましたよね。
なんか例えば、納得感がどうしたら得られるかっていうのに関してですけど、例えばでね、類似している先行事例で、まあ、そのサービスは立ち上がってこれくらいでこれくらいの結果が出ていたので、うちも類似サービスをやっている以上はこれくらい出てなかったらダメってことだよねとかですね、わかんないけど、まあ、もしくは普通にこの質問者さんのケースだと、もうそもそも会社の残キャッシュが少なくてここまでに成果が出ないと、まあ、追加投資が受けられないとかね、まあ、例えばなんかそういう経営的に物理的にお金がないからここまでしかチャレンジできないとか、なんかそういうことだったら全然私も納得感があるかなと思うんですよね。
なるほどね。
それが一つと、あとなんかもう一個はなんて言うんですかね、すごい私はそのプロジェクトを頑張ってたので結構立ち上がってきてるなって思ってたんですよ。結構昔の話ですけどね。でそこで、いきなりこの事業を続けるためにもあと2ヶ月でこんだけ成果をもうね、ユーザー数10倍にしましょうみたいな、例えばですね、そこまで言われたわけじゃないですけど、はいはい、でこの事業をしっかり立ち上げたいという気持ちを私が強く持ってるのをこう分かっている上で、なんていうんですかね、ある種そのプレッシャーをかけることでもっとやれみたいな風に言われているような気がしちゃったというか。
そうですよね。
はい。それでなんかちょっと普通に 辛い気持ちになったっていうのと、あとこれはあれですね、一番は特に新規事業なんていうのはなんか数値で測れない、場合もあるんじゃないかなと思ってまして、
うん、
まあ、例えばユーザー数がその最初設定した人数ほどいってなくても、なんか一部のユーザーが超熱狂的に使っているとか、もしくは当初の想定とは違う新しいユースケースが生まれてて、そっちから芽が出るかもしれないとか、なんかそういうこともあるので、なんかその事前にざっくりとした、まあ、100万なの200万なの10万人とか100万人みたいなのを決めて、そこに向かって走るってことにあんまりそもそも意義はあんまり感じられてないっていう価値観の問題とかもあるかなと思います。
確かにね、
うん、
まあ、いくつかの課題がありそうですよね、
うん、そうですね。どうなんでしょう、ヨウさんどう思います、これ。
なんか今のマイさんとかこの質問者さんの話に似てて、全然逆っていうか、まあ、似てんのかな、うん、別の例を聞いたことがあって、
はい、
これも別の仲のいい人から前に相談された話で、なんかその会社の、まあ、スタートアップしてるとやっぱそのランウェイが残り6ヶ月みたいな感じになる局面っていうのは、まあ、ありますよねと。その6ヶ月で今のペースでお金使い続けると、ね、まあ、残高が0円になりますと、
うん、
でそれまでに、調達をしなきゃ、まあ、死んじゃいますよねっていう状況の時に、それをこう透明性みたいな感じで、うん、こう、うん、メンバーに伝えるべきなのか、
うん、
それともいやいや大丈夫だから大丈夫だからって言ってこう曖昧にするべきかみたいな話があって、
いやそれ難しいです
ね。でその方は、まあ、その、うん、やっぱり仲間だから、特に初期のスタート、またまあ、ちょっと20人ぐらいだとしましょうと、メンバーがね、
うん、
で信頼している仲間 でそうしたらちなみにすごくその組織の天才というか、モチベーション管理とかすごい上手な経営者なんですね。で、仲間だと思って包み隠さず言ってたらしいんですよ。
うん、
そしたらやっぱり退職者が出て、
まあ、
いやその不安っていうか、こう無理だと思いますみたいな。
まあそれはね、はい。
でもそれどっちが正しいんだろうってすげえ難しいなと思ってですね。
そうですね。
で結論、そのケースバイケースですよっていうことだと思うんですけど、こう考えていくとね。
うん、
じゃあどういうケースでその包み隠さず伝えるべき でこの方の場合もさ、当然そのまあと小さな会社で、まあ、ある程度のこう予算的、まあ、強い予算的制約があって、うん、でリリースして3ヶ月で売上200万、まあ、その、まあ、それがその、ね、ざっくりした目標であったと彼自身も言ってる通りざっくりはしてたんでしょうけど、まあ、一方でなんかそんなその1年も2年も仕込むつもりもないよってのも当然その真実だったと思うんですよね。
うん、いや本当ですよね。
そうで、それを伝えるのは悪いことなのかっていう話があるじゃないですか。だって多分、
うん、
それを示さずにこのプロジェクトリーダーの方がこう突き進んで、実際何ヶ月か経って本当にお金がなくなった時にごめんもうお金がないんだよって言ったとしたら、いや言ってよみたいな気持ちになるじゃないですか、うん、最初に言ってくれればもっとなんかいろいろあったのにみたいな。
いや絶対そう
絶対言うじゃないですか。
いや本当ですよね。そうですよね。
だからじゃあ、だったら言えばよかったんかっていうと、言ったら多分これが起こったってことだと思うんですよね。だから結構これむずいなと。
本当ですね。
いうのはずっと思ってます。これいくつかの、これ本当これいくつかの軸が混ざる、いいケーススタディだなと思うんですけど、まあその、
はい。
ね、もちろん表層的にはそのどうやって目標設定すれば一番頑張りを引き出せるのかっていうレイヤーの話もあると思うし、
うん、
ただもう一個その下のレイヤーにはなんかどこまで包み隠さず率直な気持ちをコアのメンバーにするべきかっていう話もあると思うんですよね、
うん、
てかそっちの方がなんか そっちがなんか曖昧なせいでこういう風な結果になってるんじゃないかと思ったんですよね、この話を聞いた時に。
あーそっか。
つまりそんなに、まあ、早く結果出してほしいし、そんなに予算的余力もないですと、うん、ただ一体全体じゃ何をもって成功とみなすのかっていうのも、うん、まあようわからんっていう中で、でもようわからんって伝えるだけではこう経営になってないと思われるかもしれないと、
うん、
てかその指針がないじゃないですか、逆にその、
うんうん
ね、新規事業を担当している方からすると。
そうですよね。でなんか私はさっき まあ、その物理的にキャッシュがここまでしか持たないからって言ってくれれば納得できたがって、まあ私はそうに言ってましたけど、それで、ああそうなんだ、ここまでじゃしかお金がないんだ、じゃあもう本当に急いでこの会社潰れないように死ぬほど頑張んなきゃって思う人と、マジかこの会社結構やばいな、もう無理だな、じゃあ転職先探そうって思う人もいますもんね。
そうですね、うん、うんうん、それは分かんないですよね、どっちに出る
か分かんないですよね、確かに。
し、そのなんだろう、よくね、コップに半分の水が入ってて、それで半分も入ってると思うか半分しか入ってないと思うかみたいな、
うん、
あの例え話が出てきますけど、そのじゃあ6ヶ月しかないっていうのが、なんか6ヶ月余裕じゃんみたいになるのか、いや無理じゃんみたいになるのかって、うん、その、まあ、性格もあると思うし、もちろんただその人が、うん、この経験もたくさんあると思うんですよね。その、
そうですね、
その人が例えばね、その社長ファウンダーの方が調達できると思う度合いみたいなものってうまく説明できないじゃないですか。
そうですね、
つまりその話して誰々さんに話したらこういう反応だった、でそれをそのいい材料と捉えるかどうか、悪い材料と捉えるかどうかっていうののなんかひたすら積み重ねの結果、いけそうなのかいけそうじゃないのかっていう、まあなんていうのかな、すごいざっくり言うと直感という形で現れるわけじゃないですか、うん、まあその基本的にはその断片的な情報から得られるを材料とし、断片的な情報を材料としたある種のパターン認識っていうのを、まあ多分勘って呼んでるんだと思うんですけど、でそのいずれも、はい、そのパターンも断片的な情報もやっぱ人と共有するのすごい難しい情報じゃないですか。
そうですよね、
だからやっぱ根本的にすごい難しいなと思います。
うーん、本当そうですね。うーん、なんかこれ、まあ、その撤退基準をどういうふうにやるかっていうことと、まあ、目標設定をどういうふうにやるかっていう話があるかと思うんですけど、それぞれそのどの程度必要でどういうふうにやると意味があると思いますか？
まずその撤退基準っていうのはその、
うん、
まあ大企業の新規事業って設定されてる場合が多いと思うんですよね。
はい、
でそれはまあそのある種のこうガバナンスのために設定されていて、で撤退基準を例えばじゃユーザー数に設けると、当然その儲からないってやってる本人は分かってるんだけど、ユーザー数だけをブーストするような、例えば何でしょう、こうお金でユーザー集めてきて見た目のユーザー数膨らますみたいな、こうゲームができちゃうじゃないですか、
その逆手
にとって。
確かに。
だし撤退基準にまあヒットしてしまってというか、その基準を超えられなくて撤退に追い込まれたけれども、よくこう定性的に見ると実はあのもうちょい頑張ればいけたっていうプロジェクトも当然出てくるじゃないですか。
いや本当ですよね、それね本当にあると思うんです。
だからそのやっぱ大企業っていうのはそういったそのまあ両方そのゲームされてしまうっていう可能性も、そのある種こうざっくりとしたこう形式的な基準を設けたことによって、取り漏らしてしまう機会損失も、まあ、それぞれ両方の意味でこう無駄が発生するということを受け入れてもなお撤退基準を設けるべきだ、撤退基準を設けた方が、まあ、全体で見ると個別で見ると今言ったような無駄が発生するんだけれども、とはいえ全体で見るとそっちの方がガバナンスが効くので、会社のリソースが適切にこう配置することができる、例えば無駄な事業に、お金を投じ続けるとかっていうことをしないで済むっていう判断があるだと思うんですよね。でそれ自体はすごい正しいと思ってて、問題はそのじゃあどれぐらいでっかくなったらそういうその、まあ、ある種こう英語で言うとカテゴリカルなって言いますけど、そのなんだろう、こう形式的なというかざっくりとしたこう10波人からげの基準を設けてそれで判定しますっていうことをすべきって、うん、でどれぐらい小さければそういったカテゴリカルな基準ではなくて一個一個個別に検討して個別に判断するっていうことが有益なのかみたいな、こう絶対線があると思うんですよね。そのもちろんそれは人数とかで決まるものではないと思いますけれども、そのバーチャルな線がどっかにあると思うんですよね。その最適、どっちが最適になるかっていうのの分水嶺として、で当然スタートアップは小さいので、なんかその撤退基準をこうカテゴリカルに設けるっていうのが当てはまるケースはすごく少ないと思いますと、
うん、
でそれがじゃあなんか利上げどんくらいからそのそういうふうにした方がいいのかとかっていうのは当然個別の ケースなので、まあ、もしかしたら上場直前のスタートアップなんかはあのカテゴリカルな基準があった方がトータルとしては最適なのかもしれないけれども、まあ、それがいつから始まるのかっていうのは結構個別性が高いなというふうに思いますと。ただ少なくともまあ10人とか20人のスタートアップがそういうふうな基準を設けるっていうのはあんまりこう合理的であるケースは少ないかなというふうにまあ思いますと、っていうのがまあ決対基準についてはまあそうなんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどなるほど、そうですね。一方で目標についてはどう思います？
で目標についてもなんかその、ちょっと似たような構造になっているかなと思っていて、まあもともと目標設定って目標を達成しやすくするために設定するじゃないですか、設定されるべきものじゃないですか、つまり目標を掲げたら例えばね事業の成功確率が高まるんだったら掲げた方がいいし、掲げても掲げなくても達成確率が絶対に変わらないんだったら目標設定をする必要はないじゃないですか。まあ目標設定にもコストがかかるので、そのいろんなねすり合わせたりのコミュニケーションコストがかかるので、まあ成功率に影響を全くしないんだったら目標設定する必要はないって話になりますよね。だから目標設定した方が成功確率が高まるっていうのはどういうメカニズムかっていうのをなんか考えるのがいいのかなと思ってて、でそれってやっぱりそのさっきのこう解像度の話にが関係しているなと思っていて、目標設定ってある種そのこれは例えばね半期の目標みたいなとか3ヶ月の目標って言ったら3ヶ月後のまあ予測みたいなのをしなきゃいけないわけじゃないですか。
そうですね。
でそれを設定した時点でそのさっき言ったように目標に対して最適化してしまうっていうリスクも発生するし、目標は未達だったけれども、まあ、質的に見るとすごく事業成功に結びついたっていうケースもあると思うし、その要するに細かく見れば本当は目標設定で判定するよりもあの上振れもあるし下振れもあるっていう性質があると思うんですけれども、ただそれをいちいち個別に評価するより目標設定をしてしまった方が全体的に平均的に見るとまあこう管理しやすいというか評価しやすいっていう、これも多分一定の規模だったり、まあ、事業の複雑性だったりっていう行き地があるんじゃないかなと思ってて、当然そのねあのなんだろう3人チームでやってる時に目標設定をしてで目標設定が達成しなかったからどうだみたいなことをやる意味はなんかあんまりないのかなっていうふうには思いますと。
確かに。
まあ、だからざっくり言うとその僕個人としては目標はもうその事業の成功率が上がるのであれば設定した方がいいと思うし、別に関係ないんだったら設定するだけ無駄かなというふうに思うんですよね。で一方でここが結構混同しやすいんですけど、目標設定をするかどうかっていうことと、なんか自分が事業上大事だと思っているいろんな数字を、まあ、数字でも定性的なものでもいいんですけどをちゃんと計測して、で例えば改善とか仮説を立てて仮説を修正、まあ、その数字に基づいて仮説を修正していくっていうことはしなきゃいけないと思ってるんですよね。だそれと、その計測上の数値に目標を掲げて目標に対してその何ですかね、ここがだからちょっと難しいんですけど、計測をして仮説を修正するのは必ずやる必要がありますと。なぜなら計測できないものは改善できないから。で、まあ、目標を設定すると、まあ、みんなそれを意識するようになるよねっていう副作用はあると思うんですけど、それは目標のなんかその二次的な意義であって、別にそれが目標を掲げるか掲げないかは別にして計測はすべきだと思いますと。なんかここがね、こうなんだろう、もしかするとその経営者から見るとそう見えるんだけどメンバーから見るとそう見えないのかもしれないんですけど、つまりその自分に関係ないっていうことになっちゃうのかな、ちょっと分かんないんですけど、ここがなんかその いつも混ざるなっていう感覚はすごくあって、
確かに
その ね、例えば何回か前にユニットエコノミクスの話をしましたけど、でユニットエコノミクスを計測してなかったら会社が事業は失敗したって話をしましたけど、まさにその通りで、でもそれはなんか目標とは関係ないんですよね。
うん、確かに。
もしかしたら、ね、目標をギリギリ押し付けなかったからちゃんと計測しなかったんだろうっていうツッコミはもしかしたらあるかもしれないんですけど。
なるほど。
まあでも、
まあ、まあ目標っていうか、だからあれですよね、その数値を検証するっていうのをちゃんとやるために、
そう、それは大事ですよね。
目標っていう言い方をして、これが達成できたかどうかをちゃんと計測しろっていうことによって、その計測がはかどる可能性があるかもしれないみたいな話。
いや、そう、でも本当はなんかそことそこ一緒にしたくはないんですけど、
うん、そうですよね、結構違いますし、なんか目標って言った瞬間に仮説検証とか計測とかじゃなくて、なんかもうちょっとなんか私は、
まあ、評価っぽくなりますよね、その人のね。
そうそうそうそう、そうなんですよね、なんかそういうニュアンスが入ってくるんで、なんかそこの言い方、伝え方、設定の仕方は結構気をつけないと混ざりやすいってことなんですかね。
そうですね、うん、で結局のところ、そのそう、めちゃくちゃ混ざりやすくて、だから、
うん、
もしかするとこれちょっと今思っただけの仮説ですけど、
はい、
例えば創業チームだけみたいな、すごくこうみんな解像度が高くてやる気もあって、こう能力密度がものすごい高い状態においては、その目標設定する必要もないし、
うん、
生の数字をそのまんまみんなでああでもないこうでもないっていじるのがいいのかもしれないですと、
うんうんうんうん、
でだんだんそのちょっとそういう人たちばかりではなく、まあ、いわゆるそのメンバーレベルというか、そのそこまで解像度は高くない人がチームに入ってくると、まあ、どうしてもその生々しいままだと、まあ、咀嚼しきれなかったりするので、もうちょっと分かりやすいストーリーが必要になって、でそうすると、うん、なんかまあある種の二枚舌的なことが発生してきて、
うん、
その、まあ、経営陣は生々しい数字をみんなで見て、ああでもないこうでもないっていう話をするんだが、まあそこの解像度がない人に対しては、まあおおむねこういう目標でこんな感じでやってるよっていう、多少その、うん、と別に嘘じゃないんですけど、
うん、
その解釈を加えたコミュニケーションをする必要が出てくる、
うん、
でさらにこれがチームが大きくなっていくと、そのコミュニケーションを複数パターン用意することが事実上できなくなってきてしまうので、
そうですよね、
そうするともう、まあ、ある種の、まあ、いわゆるこう大企業的な動きなんですけど、目標設定をしてそれを、まあ、有言実行するというか、それ通りエグゼキューションするという、うん、まあ、ある種のその本音建前みたいななしのこう、
うん、
裏表のない運用をして、でそうするとさっき言ったように、その必ず無駄が発生するんですけど、目標には沿ってないけど実はいいことみたいな、でもやっぱそういうのはコミュニケーションコストがすごいかかっちゃうので、
うん、確かに、
そう、まあ、ある種の例外みたいな感じになっちゃって、例外が増えすぎると、そもそもこうルールを守らない、ルールが形骸化しちゃう副作用の方が大きくなるので、まあ無駄を覚悟で、なんでしょうね、そのまあ、ルールに沿ったというかプロセスに沿った運用をするようになっていくっていう、なんかそういうこう一定起点みたいな、こう規模によってそういう構造になってるから分かりにくいんですかね。最初はストレートでよくて、続いてコミュニケーションを工夫しなきゃいけなくなって、でもさらにいくとまたストレートになるっていう、
そっか、確かに。いやーでもなんかあれですね、その感情的な面とか、そのモチベーションとかやめちゃうとか、そういうところに注目すると、この今思ったのが、自分はこのファウンダーポジションであると例えば思っていたのに、取られたコミュニケーションがなんかそのそうじゃないコミュニケーション取られたように感じちゃったら、モチベーションがすごい下がるとかはあるんだろうな、なんて、そのね、
それめっちゃあると思いますけどね。
ね、
まあ、あると思うけど、
うん、
まあやっぱすごい正直に言うとやっぱ全然違うんですよね。
ね、いや本当ですよね。だから本当に、
だから
このね、
まあね、まあ、だから結論から言うと、やっぱりそのストレートに伝えるべきじゃなかったというか、こう、
うん、
ちゃんとこの人のコミュニケーションを考えるべきだったっていうのが結論になるんですかね。
ね、 いやでも本当難しいですねこれは、うん、
うちわ扱いしすぎたっていう反省なんじゃないですか。
確かにうちわ扱いしすぎたり、まあ、もしくはまあ分かんないですけど、もっとどうせならもっとぶっちゃければよかったっていう可能性も、まあ、分かんないですけどね、相手の性格によるけど。
そうですね、
なんか理由を言わずに目標だけ言ったからよくなかったのか、もう何も言わなくてよかったのか、もっとしっかり言えばよかったのか、これはちょっともう深遠な問いで相手によるからわからないけど、なんかすごいめちゃめちゃよくあるなといういい事例をいただけて、なんかすごく意義があったなと思います。お便り送ってくれた方ありがとうございます。
ありがとうございます。
スタート FM ではあなたからの質問やメッセージを引き続き募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。